市民文化会館自主文化事業フミヤ藤井コンサートツアー2012 Life is Beautiful 11月1日午後6時30分ところ大ホール入場料全席指定7000円、チケット8月5日日曜日午前9時から市民文化会館で販売開始。電話予約は同日午後1時から。次に東海道松竹落語会、出演桂米團次、柳家花緑、林家正蔵。11月11日午後3時ところ大ホール、入場料金全席指定 S 席4500円、 A 席4000円、チケット7月28日土曜日午前9時から市民文化会館で販売開始。電話予約は同日午後1時からです。以上の問い合わせ、市民文化会館 976-4455 です。市政を支える市民活動団体三島地区環境保全推進協議会は、市内及び周辺の事業所など83団体により組織され、地域の環境保全を図るため、環境に関する講演会の開催や河川清掃のボランティア、技術研修会などの活動をしています。6月2日土曜日には当会の会員約350人が参加して、楽樹園内のふれあい広場にベゴニアやインパチェンスなど800株の花の植え付けや小浜池の草刈りをしました。広場中央には花を植え付けた花の噴水のオブジェが完成しました。楽樹園にお出かけの際はぜひご覧ください。
18歴史の小箱、幕末も三島を描いた末広53次三島。今月は昨年寄贈を受けた資料の中から、幕末の三島を描いた浮世絵末広53次三島を紹介します。末広53次のシリーズは数名の作者により描かれています。その中の一枚である三島は、2代歌川広重が描き、慶応元年に発行されたものです。大きさは縦 35.4 センチ、横 24.4 センチの大判の浮世絵で、平成23年に郷土資料館の運営委員でもある加藤さんより寄贈いただいた3枚の浮世絵のうちの1枚です。三島大社の鳥居前は東海道をテーマにしたいくつもの浮世絵の中で描かれています。その代表的なものである東海道53次のうち、三島は朝霧と呼ばれ、早朝の朝霧の中、箱根峠目指して出発する旅人の背景に三島大社前が描かれています。末広53次三島を見ると、画面右隅に三島大社の鳥居があり、中央に銃を持った兵隊の列、その後ろに騎乗した武士がついています。大社の鳥居の向きから、この軍列が東から西へ移動していることがわかります。この末広53次は、幕末の元治元年、幕府による長州征伐の際の行軍を描いたものであることを考えると、兵隊が鉄砲を担いでいることなども納得がいくのではないでしょうか。ここに描かれた長州征伐は2度にわたって行われますが、結局失敗し、その後大政奉還や旧幕府軍などと新政府軍が戦った戊辰戦争が起こります。戊辰戦争時はこの浮世絵とは反対に、新政府軍が三島宿を西から東へ通過していきました。戊辰戦争の時期、三島宿は戦火に遭いませんでしたが、慶応4年5月に旧幕臣を中心とした一軍と新政府軍とが一時交戦寸前の状態になります。この騒動の中心となったのも、また三島大社の前でした。三島宿に取材した浮世絵は、3階常設展示室内にて複製を展示しています。ふるさと探訪、歴史の偉人ゆかりの地、鎧坂、 武田信玄。三嶋大社西側の県道を北に行くと、東海道線のガード近くで二股に分かれる坂道があります。この東側の坂道は古くから鎧坂と呼ばれてきました。永禄12年6月、武田信玄は北条氏攻略のため伊豆を侵略しました。北条清水記によれば、信玄は甲斐の国のいかなる社にも本尊があるが、三島は街道名だたる大社にもかかわらず本尊も神もない、そんな社を壊して何の罪になろうかと、三嶋大社の社壇や宝蔵を打ち壊しました。ところが数日後、三嶋明神の咎めの大雨で鎧が流されてしまいました。このことに由来し、鎧坂という名がついたと言われています。その後、野戦重砲兵、旅団司令部及び第二連隊が設置され、鎧坂の一部がその敷地となったため、現在では西側の道が主に鎧坂と呼ばれるようになったようです。以上の問い合わせは郷土資料館 971-8228 です。これで広報三島を終わります。8月1日号までごきげんよう。